トラニ
ーマユの
ボイスメモ。いやなんか盛り上がって暑いな暑いした。いやでも面白いけど面白いけど。ということでね、これ引き続き2発目、
2発目
流れでいきますよ。もう流れでもうなんか編集でうまくやるから。ということで、先週に前回に引き続き、トラリーマイのボイスメモですね。ピータロー、
はい、
ゲストで
引き続き
よろしゅう。
ダダ流れで。
ダダ流れでもうダラダラ行くよ。ダラダラ。
ダラダラ。
ダラダラ行くよ。2、3名は多分いるであろう男トーク、男子トーク好きなリスナーに送るこの。
えらい地味な番組や。
いやーでもすごいね。いや本当でも本当ね、そんなもん人間ででもね、そんなもんっていうか、俺もこういろいろ喋るけど。人に対してね、思いやりが大事だとかね、人に対してこうとか言うけど、結局ね、何かを喋るときって、まあ、PWも分かると思うんだけど、子供に対するしつけであったり、自分のことを何か言うとき、自分の意見を言うときって、自分のことも棚の上に上げまくらないと喋れないよね。もう。
まあね。
無理でしょ。俺だって自分のことを振り返って、自分のことを、自分がやってる悪いことを削除して俺喋ったら俺もう何も喋れないもん。もう全て世の中のこと、世の中のこと悪く言えないもん俺。
結局悪いとこしかあれへんってことや。
そうもう自分のこと棚上げてしないと思いやりとかも。だから今回こうやって指摘されても俺はめげないから。
あかんやんけ。
あかんねん。
多少めげえや。
いやでもね、前の話戻るけど、前が俺の知らないところでね、俺のその、ラジオ、ポッドキャストの、運営の仕方って、運行の仕方、前とのその収録の仕方とか前はね、すごくその、ああ、もうトラにやってくれた、トラにっていうふうに思ってても、あの子って絶対それを俺には言わないんだよね。
だから、そういうのも、だから、結局ストレスになっちゃってるって。
それもストレス
だ。いやだから、それ、トラニーが悪いってわけじゃないけど、それはもう彼女の性格上の問題だから、どうしようもないんだけど。
ああ、そういうことか。
おそらく、まあ、その辺に関してはあんまり突っ込んでも聞いてないし、俺も、まあ、想像はついてるけど言いたくないけど、まあ、おそらく、まあ、言っても無駄っていう意味じゃなくて、私が黙ってれば丸く収まるじゃないけどね。
多分ね、だからね、俺ね、うちの嫁もそうだと思うの。で、俺、マユと最初に喋る、もう何回も言って言うかあれなんだけど、マユと初めて喋った時に、もう俺、うちの神さんと喋ったようなイメージが、印象があって、多分ね、うちの神さんとマユって似てるんだと思うのね。で、だから、ね、多分ね、うちの神さんも多分俺にめっちゃすごい言いたい言葉いっぱいあるけど、多分言わずに抑えてるっていうのもあるから、
おそらく神さんは、抑えてるというよりも言っても無駄って。ああこの人無駄だから言うだけだ、無理だと。
なんでそんなわかんのよ。
え、だってトラニャン見てりゃわかるよ。だから前トラニャンが言ってたじゃん、お母さんもお父さんどうでもいい言ってたよって。
いやでも本当ね、まあ娘ってお母さんに似るっていうか、お母さんの生き写しみたいなとか、多分そうだよね、多分そうだと思うわ。もうトラニャンが俺に対する考え方とか、俺に対する扱い、俺の扱い方は多分神さん譲りだと思うしね、
しっかりしてるもんね、すごい。
そうだよね、そうなのかな。
6年だっけ。
6年だね、
6年。まあ今の子はまあそれなりだかもしんないけど、うちらの時代の小学校6年生って考えればものすごいしっかりしてるもん。
そうかな、あとあれね、やっぱりこのまあお父さんも喋ってるし、あの子ってさ、ツイキャスですっごい聞いてるのね、大人の話を。 もう今でも、うん、テレビほとんど見ない。もう、ずーっとキャス聞いてる、
うん。
大人のトークっていうか。だ多分ね、吸収、いろんなもの吸収は多分半端ないんだろうね。うん、
だから、
うん、
変な話、将来、コンサルティング系の仕事させたら、彼女は、
あ
うん、アドバイザーとしてはすごい、
うんうんうん、
そういう意味ではあのベカブラリーが今の時点でもかなり詰め込まれてるから、
うんうんうん、
それをどう問題はだから彼女がどう処理をしてどう噛み砕いてるかなんだけど、
うんうんうん、
でもお皿はあのいくつもできてるはずなんだよ、
うんうんうんうん、
だから彼女のキャス見てても、
うん、
楽しいのよあの軽快ですごい、
へー、
うん、内容が面白い云々っていうのはまあその都度あれあるけど、
うん、
でも一つの番組として考えた時、バラエティ番組として考えた時に、
うん、
じゃあ、番組構成として楽しいか楽しくないかって楽しいのよ、
ほー、
うん、何っていう彼女はあのスタンスを組んでやってないんだけど、
うん、そう、
うん、だから友達の持ち上げ方とか、
うんうんうんうん、
そういうのも分かってるし、で、
ああそうなんだ、うん、
タイムラインなんかもそんな追いかけないんだけど、
うん、
別にタイムラインに俺もね、捉えられる必要はないと思うし、
うん、
まあ見てればいいのよ、変な話、タイムラインは、見て把握してて、それに対してコメントをした方がいいものに対してだけ拾っていけばいいと思うのよ、
うん、
キャスなんかはね、それがまあ 2,3 人しかいないのにじゃあ拾いませんって言ったらそれは失礼な話になるけど、それが10人20人っている中で全部を拾うって言ったらよっぽどじゃないと無理だから、
まあそうだよね、キャスの場合ね、
トークができないもん、そうすれば、
そうだよね、
呼んでるだけで終わっちゃうからさ、
それがね、俺も最近そのキャスをはい、まあ聞いたりしたり配信したりしてる中でね、その、キャスがこれからそのどこに向かうのかっていうか、
うん、ある意味無法地帯になってるっていうのも一つはあるけど、
うん、
もう一つは自由な表現の場ではあるのよね、
うんうんうん、
キャスって、
うんうん、
一番手軽だし、
うん、
ね、俺なんかもうあえてまあそのゲームが好きだから見てるだけなんだけど、うん、別にコメント俺は残さないんだけどね、
うん、
サイレンっていうPSP、あ、PS じゃない、PS3 のゲームがあるんだけど、
うんうん、
その、オカルト系の、
うん、
ゲームなんだけど、
うんうん、
それの、やってるプレイヤーは普通に喋ってんのよ。だけど、うん、ツイートは、全部棒読みちゃんみたいなソフトで
読ませてんの、うん、読ませてんだ、
うんうんうんうん。で、聞こえてきたことに対して、コメントしたいことだけしてるっていう。
あ、はいはいはいはい。うん、そういうパターンあるよね。
うん、
うん、うんうん。ボヨメちゃんと会話してる感じなんだ。
そうそうそうそう。
でゲームを真剣にやってんだ。
そうそうそうそう。
ほー。
あ、これ面白いなと思って。嫌味もないしと思って。
うん。
でゲームも楽しめるしと思って。
ねえ、からそのキャスがそのねえその閲覧まあ、俺的にはそのやっぱり自分が喋ったりするから、
うん、
いっぱいやっぱ閲覧人数増えてほしい、うん、増えてほしいんだけど閲覧人数が増えてほしいんだけど、うん、タイムラインに書き込みが増えるともうわけわかんなくなっちゃう、
基本的に閲覧者が増えればタイムラインも増えるし、
うん、
荒れることもありえる、だから俺は別に、まあ俺もたまにキャスやってるけど、
うん、
まあ帰宅キャスとか最近ちょろちょろやってるけど、
うん、
来るのってもう限られて、マンジャとか、まあ何人か来たりとか、うん、あとは潜りがいるんだけど、まあ潜りも誰か大体見当ついてるけど、
うん、
別にね、一人でも二人でもいいのよ、
うん
うん。ポイント稼ごうとも思ってないし、
あ、まあね、
うん、大したことやってるわけでもない。
うん、
それが、まあ、何かを宣伝したいとかなったら、
うん、
それはもうツイッターだのなんだので、告知した後にやるけどね。
ああ、そっかそっか。
うん、だから DJ キャスなんかやるときも、ツイッター上に、通知は出すけど、
うん、
別に、まあそれで見に来てくれる人はいれば、リクエストにも答えれる範囲は答えるし、で、まあ、俺のプレイスタイルを見て、誰かがそれをひょっと見て、この人の DJ 面白いよって イベントで使えばって話になればっていう、そういうきっかけをつかむためのものでしかないから。
だからそのピータローの DJ のさ、ツイートキャスティングもね、配信もね、すげえさ、その聞くだけっていうか、すごいいいわけじゃん、BGM としてはさ。でもさ、その配信者が、まあ、キャス主があまりコメントに答えずに、自分の出したいものを出してる番組ってさ、ツイキャスで閲覧数伸びないじゃん。結局さ、みんなさ、やっぱりかまってちゃんっていうか、コメントを書いて、それに対してキャス主がこう答えてくれるのが、やっぱり、なんていうの、閲覧数が増えてきたりとか、まあ
ね、それをだから望みすぎてるユーザーが多いのよ。
だね。だからそこがね、俺、あのすごいいいツールなのに、ツイキャスってすごいいいツール、そのスマホとか iPhone で気軽に楽しめるすごいいいツールなのに、そういうその、やっぱり閲覧者のレベルっていうか、閲覧者のやっぱり、
あの閲覧者だけに限らない、それは。
ああ、そう、
結局配信者も見てて分かると思うんだけど、今もねきっと結構ね、わけわかんないキャスがいっぱい上がってると思う。
上がってるね。
結局は全員マスターベーションなの。
ああ、それは
かまってちゃん状態。
全員だ。もうキャス主も閲覧、
簡単に言ったら、極端な言い方するとね。まあそうじゃない人もいるけど、結局どこのキャスを俺潜りで結構見に行ったりしてんのよ。いろんな。あのアイコンとか気になったりとか、コメント、タイトルが気になったりして、で行くんだけど、ユーザー登録っていうか、通知に登録したいなと思う人ってほとんどいないね。
やっぱそうなんだ。
うん、
そこがあれだね。だ、俺もすごい最近そのツイキャスに関してはすごい悩んでるっていうかね、その自分があって手応えがある時ほど閲覧者が減っていくとか、まあこれちょっとね、他のキコテンコとかでも喋るんだけど、何なのかなっていう。でも、そう思いながらも、で、あれ、ピータローはさ、ユーストってどう思う？
ユーストリームはね、微妙だと思うんだよね。
微妙なの？
っていうのが、結局のところ、キャスト違って通知が来ないじゃない。プレミアム会員になんない限りは。
あ、プレミアム会員になると通知が来るんだ。
そう。
ほうほうほうほう。
だから通知設定ができないのよ。プレミアム会員。まあ、もしかしたら iPhone とかそっちのアプリからはできるかもしんないけど、あとは、タイムライン、Twitter のタイムラインでの、通知っていうか、本人が配信者が何かこれからやりますみたいなものをつぶやいてれば別だけど、
はいはいはい、つぶやかないとなかなか、
そう
で、あんまりやっぱりユーストはなんていうかな、やっぱり手軽じゃないというか、
あれはもう凝ったことをやるものでしかないなっていうか、
そっか。最近の俺もそのツイキャスもそうなんだけど、ユーストのね配信も若干さ、ちょっと視野に入れてるっていうか、と思ってんだけど、ただそのだからいろんな人にね、ユーストってどうなのって今俺は聞いてんだけど、結構やっぱり皆さんそういう意見がね、
だからさっきのマリちゃんなんかもそうだけど、 DJ マリ、
さっきね、これ、はい、収録前にねちょっとユーストでピーターローが聞いてたね、
彼女のこれね、ちょっとタイムラインで、もう出てこないかな。彼女は今日 DJ やりますよみたいなのを普通にタイムラインで書いてる。
ああ、そうなんだ。ツイッターで上げるんだ。
そう。
はいはい、何
時か。俺はたまたま知ってたから、あ、久しぶりだ、見たいなと思って帰りながら見てて。
そっか。とかユーストの場合は自分でツイッターで上げて、その時間にやりますよ的な感じで
の方が、
があるんだね。
その方が分かりやすいっちゃ分かりやすい。結局、こういう感じで。
タイムラインね。
今日 DJ やりますよ、
はいはいはい、
新曲続々みたいなんでね。普通のツイート書いてんのよ、
はいはいはい。 だってことそれをその常に見てないとダメってことだよね、タイムラインでね。そ
う、たまたまね、まあ俺も開いただけ
なん
だけ
ど、ね、あ、はいはいはい、
うん、
そっか。でやっぱりあれだよね、やっぱキャスでツイキャスでなんとかその自分がやりたいことを頑張ってやる方が手軽でいいのかな、
うん、まあね、キャスが一、うん、キャスとか、あとはうん、今んとこそうだな、キャスだな、やっぱり。
うん、
ただキャスだと音声が微妙なんだよね。
あ、音質が、
うん、
あ、
だから音を求めるんだったらそれこそニコ生。
あ、ニコ生も音いいんだ。ニコ生が、
う
ん、
全然音いい。
あ、でそうな
の。ニコも、
うん、
とニコは登録しとけば、
うん、
iPhone なんかだと、うん、あのアプリで登録するじゃん、うん、そうすれば配信開始しましたっていうのも上がってくるし。
あ、そうなんだ。
アラーターみたいな、ツイキャスのあれみたいに通知みたいな感じのが出てくるし、メールでも飛んでくるのよ。
へ、
ちゃんと設定しとけば。
へ、それはあれだよね、会員になったらだよね、有料の。
どうなんだろう、有料会員じゃないとダメなのかな。その俺も元々有料会員だったからあんま気にしないでやってるけど。
あ、そっかそっかそっか、うん、
だからまあニコのマイページとかでそういうのを設定したと思うんだよね。
うん、うん、ねえ、まあいろんなねメディアがあるからね、どこでだ、あんまりでもさ、こう結局自分のその日常をやっぱりやるのが限られてるからさ、時間がさ、あんまりそのいろいろ広げても自分でもう嫌だって、俺も結構 B 型だからさ、うん、あーバーってもう目いっぱいになってバーンってもう崩したくなっちゃうタイプだから。
常やん。
え、常なのかな、常なのかな。だからさ、だからまああんまりね広げないでおうと思うんだけど、ただツイキャスの方でその、
うん、
やっててもそのね、ある程度のその限界っていうか、なんかこう、うん、これ以上広がらないみたいなとこも若干感じたりとかしつつね、うん、
そこがね、だからこの間、まあ、メールだったかあのタイムラインだったかで俺あの話したけど、まあ話したいことがあるって言ってたのも、うん、今後に関して話したいことがあるって言ってたのもそこにもあったのよ。
うん、
だから番組構成の部分とか、あのポッドキャストの、
うん、
であとはキャスの部分とかもそうだし、
うん、
だからそういうのであのこうしていけば、
うん、
あの視聴者は増えないにしても、うん、見てる人からだあの友達にこういう番組があるよとか宣伝もしてくれる可能性も出てくる。
はいはいはい、
うん、だからまあ見てる人が今のリスナーさんが、
うん、
他を誘いたくなるような楽しい番組、誰が見ても楽しい。だから、下世話なこと言おうが、下水こと言おうが、それを、笑い飛ばせるような番組、
うん、
極端な言い方すれば、トラニなんか大阪だし、まあ、年齢もあれだから、知ってると思うけど、
うん、
昔あった、ヤンタン、
ヤンタンね、うん、
ヤンタン水曜だったか、金曜だったかの、チンペイバンバンの番
組、うん。はいはいはい、はい、
うん。あれなんかまさに下水じゃん、今考えたら。
いや、すごい下水
か、ね。だけど、あれを民放で普通に帯でずっとやってたわけだよ。なんでかって言ったら、あれがリスナーに受ける形だったから。単なる卑猥な番組じゃなくて、面白おかしい番組だったから受けた。あれだけのリスナーもついてたし。ということは、ポッドキャストにしろ、キャスにしろ、そういう方向を持っていけばもっとリスナーが増えると思うのよ。
そうなんだよな、このトラニーマヨのボイスメモに関しても、
うん、
決してこうみんなに言いふらせにくい番組っていうか、
でしょ、
何なんだろうな、うん、そこが。
この間まあトマモイでも俺話した、他局の番組だけど、
うん、
あれもまあ聞いてみればわかるけど、あれアーカイブ全部ユーストリーム残ってるから、あれもねバカな番組だし、コミュニティ FM の番組だから、実際の放送って相模原一帯しか聞けない。
はいはいはい、そうだよね、コミュニティ FM のね、う
ん、だからあとはサイマルラジオとユーストリームなんだけど、そういう全国規模でもうリスナーがついてるからね。
ああそうか、
うん、単にもうちっちゃなアマチュアっていうか、まあ業界にちょっと毛の生えたような人がやってるような
まあ、やつだもんね。だって無名だ、まあ、無名だもんね。
無名ちゃ無名だよね。でもそのまあプロデューサー西さんとかはもうそれなりの世界の人だからね、本来は。
あ、そうなんだ。
うん、パイオニアとかにもいた人だし。
あ、そうなんだ。
もっと言えば元ディズニーのダンサーだから。今は面影ないけどね。
もっと言えばっていうか、
眉を倍にしたぐらいのサイズだから。
で、そうだよね。だって西さんってあの人でしょ。
巨漢の。
ね、そうだよね。うん、っていう人だよね。ディズニーのダンサーってびっくりするぐらいの人だけどね。
第一線で踊ってた人だからディズニーで。
あ、そうなんだ昔。
そう。
はあ、またディズニーシーがない頃全く。
そう。
へえ、スプラッシュマウンテンとかなんかない。
あ
まあね、その番組のね、うん、その やっぱりこう、これ面白いから聞いてみてよってやっぱり言ってもらえるようなね番組にしたいと思うんだけど、そうそうそう、うん、いかんせんさ、俺もなんていうかな、出せるものを自由に出していくっていう、
いやそれでいいのよ、ただ、うん、出せるもの出すんだけど、
うん、
露骨に出しちゃったアウトなのよ。
ああそうか、
うん、露骨に出さなきゃいけない部分と出しちゃいけない部分っていうのを、
うん、
自分でだから構成っていうものが必要になってくるし、
うん、構成点々ないもんこれ、
うん、だから構成ってだから 原稿書こうが何しようがそれは関係ないのよ。
ああそう、
タイムシートで十分なのよ。ここからここ しゃべりの曲紹介があって、でまたしゃべりのエンディングみたいなんでもいいのよ。
全くない俺ない、それは俺もう書きもないもん、はい、うちのそのトレーマイのボイス面に関しては、うんうん、書くもないもん、書いてるもないもん。
せめて ここの部分は例えばタイトルコールの後、前説じゃないけど、
前説で一応喋りあって、
トークがあって、曲があって、でトークあってっていう、そのトークの部分の内容ぐらいは決めようぜ。
頭の中。
そらね、そらね、眉も怒るわ。
怒るかやっぱり。怒るかやっぱり
毎回違うって言うわ構成原稿があってもその通りに進まんってそら言うわそらリスナーもつかんわ。
つかんか、だってめんどくさいんだもんそんな
自分で言ってたじゃん、メールだなんだ、投稿してくれることがポッドキャスターにとって一番の救いだなんだ
が、そう言ってました、言ってましたよ。
うん、それじゃあ届くもんも届かんって。
そんなのやっぱり。
フレームしか届かんて。ほんまに。
ああ、厳しい。
いやだからね、この間ね、俺のキャスが満に満着来たと、もう、思いっきり名前出したけど、満着来た時に。
いや、全然いい、全然いいよ、全然いいよ、満着。
満着来た時にも、まあその前にもちょっと怒ったんだけど、あいつが、なんだっけ、ダブルマックの方で、
ガードダブルマックね、
俺のやつを放送するって、っていうのをする前に俺は聞いてた、あいつから言われたから、
はいはい、稲城このオフ会のトークをね、
で、じゃあとりあえず流していいって聞かれたから、とりあえずカンパケ聞かせてよって言って、
うん、
で音信不通っていうか、まあ何の音沙汰もなくで、この間他のキャスやった時かな、
うん
か
うん、
流してるけど、問題あったら言って、いやいやお前順番客だろ
もう配信した後に言ってきたんだ、
それ、ね、もう一回ね、
ああはい、
いやいやお前この間俺にデータ送れって言ったよな、
うん、
でその話をした後に俺のキャスに帰宅キャスに遊びに来たから、うん、コンコンと俺あいつに接近してまずお前カラオケボックスで撮ってるっていう時点もうおかしいし、まあ、うん、カラオケボックスは100歩譲っていいわって、あの音はないわって言
う、
リスナーのこと何も考えてないやろってお前で、なおさん、なおかつ俺にお前データ送ってまず聞かせろって言うといて送ってこないってどういうことやねんって。
だ多分ね、俺ね、前じゃない、マンジャと俺すごいフィーリング合うの、多分その辺のええ加減さんなんだろうな二人とも、ね、どうしようもないんだろうなこの二人
どうしようもないな、お前
どうしようもないなこの二人本当にな。なんか、うん、まあ、インナーシルのオフ会の時もひどかったしね。
ほんまやな。
それぞれ。
なんか前、トマボイでも俺話したけど、俺らね、主催者のいないオフ会ってどうなのしかも、ネクラな人間しか後残ってないの、これどうなってんだろうねとか言って。誰が仕切ってんのとか言って。
ああ本当ね、本当あれだよね、本当俺とマンジャー本当適当だよな、本当にマジで。でそれに振り回されてる、
あのね、
中心分図がマユと、
いやいやいや、まあ、マユだけに限んないけど、
限んないけど、でもあいつ、ま、結構 間にいるからね、マンジャーと俺のね、
なんかそんな適当でもいいと思うのよ、
うん、
適当でも、
うん、
その適当の中に核がしっかりあればいいのよ。ないもん。適当にポーイのまんまだもん。
だなぁ。いや、そうだなぁ。本当に。本当、ポーイのまんまだよ。全くノープランでもいつも。
でしょ？でしょ？
何も考えないよ。うん、前言うともう、うん、そろそろ喋る二人で。うん、何喋る？適当でいいんじゃないの？二人で喋ったら40分は持つんじゃねえのつって言い始まるからさ。
そら無理だわ。
無理かね、無理かね。やっぱそれでやっぱ前のことあれだ、やっぱり苦しめてんだ俺は。
で、いやいや、それで前を苦しめてるっていうよりも。
いろんな意味でね、いろんな意味でね。いろんな意味でね。あの、もう苦労してんだ。はい、で、それを、その苦しみを癒してあげるのがピータローなんだ。おいしいとことか、おいしいとことやんけ。
さあ、ほ
い。あ、違う。あ、それを助けてやろうと。
まあ、そこだけじゃないけど
ね。じゃあ、影ピーだ。影のプロデューサー。
なんで
違うのか。
ほんまに。
あ、そこだけじゃないけど、そこだけじゃないけど。
あれだったら、斎藤理香投入するで。
誰、斎藤理香
って。あ、知らねえ。
知らない。
ツイッターなの、フェイスブックでバンバン、わめきまくってるクソババ。クソババ
よ。誰だろう、
殺されるけど。元ね、ヤマハ渋谷店の従業員で、俺のすごい、親しい友達なのよ。で、今、なんでか知んねえけど、
うん、
そういうラジオ業界に入って、
うん、
FM 世田谷もそうだし、
うん、
あと文化放送とか、
うん、
今、今週の金曜からか、うん、鈴鹿の F1 始まるじゃん。
うんうん、
あれの、場内 FM の、ピット FM っていうのがあるんだけど、
うん、
それの、構成なのか、ディレクションなのか、
うん、
ナビゲーションなのか分かんないけど、うん、やるって言うて。
へぇー、うん。
半端ないやつだよ。で、自分も、カートやってるし。
おばちゃんが、
うん。おばちゃんがって、多分ね、トラニーと同じ年やったと思う。
あ、そうなの？
うん。トラニーと同じか、一個上。
へ
ぇ
ー、
うん。あいつは。この間、一世が東京来た時、一緒に久しぶりに会って。
うん。
で、まあ、その前にも俺は、ヤマハの渋谷店が潰れる時、
うん、
うん。昔の仲間、リカも含め、斎藤リカって、まあ、もう古い仲だからリカって言ってるけど、
うん、
リカも含めて、本当俺の担当してくれた従業員とかが来てくれるかなと思って、来なかったけど、まあ、逆にそっからまた当時のヤマハの渋谷店にいた人が本社に戻ったとかなんだかんだの情報も入ってきたからね、
うんうん、
今またその辺とも繋がってきてるけど、リカがあそこのお店で俺が一番最後まで俺の面倒を見てくれてたのは彼女なの。
うん、
下の方の
面倒見てってのはどういうこと？
でだからお得意様って形で、
ああ、
うん、俺の要するに専属だったのよ。
はいはいはい、いろんなその、
まあ、他にも持ってたけど、ね、
機種とかそういういろいろ、
メンテとか
メンテとかいろいろそういうのが、
パーツと買ったりとか、理科もそうだし、まあ理科が辞めてからは主任が担当してくれてたけど、
うん、それはまあ俺ら素人から見るとその楽器ってさ店に行ってさ、
うん、
お客さんが買ってはい終了っていうのが普通の一般の人間の店との付き合い方だけど、うん、まあピータローとかそういうちょっとそういう、まあ、プロっていうか、うん、クリエイターな仕事になると結局楽器のメンテナンスとかいろんなところでその店の人と付き合う
ってこと
で
しょ。本来はそうなん。お店に対してメンテナンスお願いしますっていうのが普通じゃない。
うんうんうん、
逆なのよ、俺の場合。
え？
自分でメンテするからパーツくれっていう。
あー。ほうほうほう。
そう。
パーツだけを。
そう。だからありえないでしょ。まずパーツ売りなので本来しないんだけど。
しないんだけど。
で、その、も大元を話せば、
うん、
あ納得って言えるんだけど、俺のもともと担当だった人っていうのがもう、
うん、
その理科の前にタイム前に辞めてんだけど、某なんちったらいいんだろう、
まあ話せる範囲でいいよ、
元ね、ヤマハの本社の第一
どっかにいて
第一制作部だったっけな、
うん、
なんせそこの従業員だったんだけど当時、うん、その当時に兼任してたのが、
うん、
某音楽集団っていうか音楽ユニットの、
うん、
マニピュレーションをやってて、
うん、あはいはいはい、
で あのヤマハのもちろん仕事もしてたから、
うん、
あの俺が今も持ってるシンセなんだけど、それのデモンストレーターとしていろんなところに来てて、で当時大阪まだ住んでた頃で、
うん、
一緒にあのバンドやってたやつ、
うん、
とそのデモンストレーション見に行った時にその人紹介してもらって、
うん、まあ朝倉大輔的なみたいな、
うん、はっきり言った、
あ
大輔だよ
当たっちゃった、
うん、もう言うよ、大輔大輔朝倉大輔くん、
あそう
なん
だ、はい、当たっちゃった、
あの朝倉大輔くんはそうです
ごめんなさい、あまあ別にいいよ別にね、う
ん、まあね、大ちゃん、うんうん、とまあ面識もあったっていうことで、うん、はいはいはい、俺ヤマハの渋谷に楽器買いに行った時に、
うん、
担当してくれた人が偶然にも大ちゃんの本当に友達だったのよ、
はあ、う
ん、でいろいろ話していくうちに、
うん、
大ちゃんの知り合いですけどみたいな話をしたら、うん、本当って、じゃあ本人に確認するよって言って、あいいですよって言ったら、
うんうん、
で次本当にまあローンの組む段取りとかしまして、
うん、
でじゃあ購入行きますって言った日に行ったら、
うん、
あ本当だったんだねっていう話から
うんうんうん、うん、
対応が一気にぐるって変わって、
あそうなんだ、あはいはいはい、
そう
そこからスタートだ、
そう総額でだからまあ本体が30万するやつだったんだよ当時、
うんうんうんうん、
でそれにスタンドだのケースだのケーブルだのペダルだのっていろんなもんつけてもらって、うん、総額でまあ33万ちょいとかそのくらいしてたんだけど、まあロン君で36万だったんだけど、
うんうん、
現金価格にして29万、
うん、あそうもういきなり業者価格だ、
うん、でしかもその申請出て半年まだ
そういきなり対応変わって
で一元の客だよ言ってみれば初めて飛び込んだ客だもん、うん、それまでに何回か通ってる客じゃないから、
まあそっから付き合いがまあスタートしてみたいな感じ で、
うん、店頭デモ用のデータを俺が打ち込んだの持って行ってあげたりとか TM のトラックを、そしたら従業員にもそういうのが好きなやつがいて、でそいつと張り合うようになってきて今度は、でそうこうしてるうちにやっぱ弾いてるうち鍵盤が壊れたりとかなんだして、でパーツって取り寄せらんないよねって言ったら、あれだいだいないいよとか、
はいはいはい、
まあ、うん、俺の本名で、
うん、
だいだいくんないいよって言ってくれて、うん、えマジでとか言って、じゃあ、どこどこのキーだけ欲しいんだけどって言ったら、いいよいいよって、
わ、うん、
本来あんま取り寄せってしないんだけどね、うん、鍵盤だけとか言って、
だってそんなの手間だけかかって儲かんないもんね、
うん
うん、
だって鍵盤1個って300円とかだもん。
ね、そうだよね、うん。そんなために伝票書いて言うんだよ。しないめんどくさいもんね。うん、
で、しかも、
うん、
本来は機械って開けちゃダメじゃない。
あ、そうか、そうか。
うん、保証効かなくなる。
効かなくなっちゃうからダメだ。うん、そうだ、そうだ。
本来は。
本来そうだ。うん、分解したらダメだ。バンバン
分解してる。
そっか、そっか。そこだ。基本そこからだ。うん、そうだよね。うん、はあ、そういうつながりか、お店と。
そうそうそう。
へぇ。
だから、まあ、ぶっちゃけ TM の裏話とかも全部聞いて
る。ああ、はいはい。まあまあね、話せない。
当時は、R&D 東京って言って、そういうプロの、スタジオみたいな、スタジオっていうか、なんて言ったらいいんだろうな、あそこは。まあそういう。
制作集団のそういうのがあって。
あったんだけどね、そこの3階に。今は、まあ、銀座の方のヤマハの上に行っちゃったけど。その絡みとかで、市販、まあ、限定でその後市販されたんだけど、うん、アラドディ東京って書いた、それ、ギターストラップみたいなもん。TK が元々使ってたから、
うん、
あかっこいいなとか思って、キーボードストラップに使ってたから、あいいなとか思ってて、欲しいなって言ってたら、サンプル1本だけあるからいいよとか言って、でもどうせ来月販売するし限定だけどって言って、あじゃあ買おうよって言ったら、いいよあげるって、
うん、
もらって、まあ、これ言っちゃったらまずかったんだけど本当は、
もう
店なくなってるから
時効だからね、もう
店なくなってるから、
だいぶ前の話だからね、うん、いやでもそのね、その辺のその、まあ、TK さんの話絡みで言うと、あの人かってさ、もう一世を風靡してさ、ブワーって言ってさ、で、まああいうちょっとトラブルに巻き込まれてさ、うん、で結局今 本人のまあツイートとか見てるとさ、うん、やっぱりもう基本に戻るっていうか、
うん、いやね、もう本当戻ってほしい先生には。うちらだからまあ、ティケットも仕事してるから、先生ってうちら言ってたんだけど、今でもやっぱ先生って別にそういう先生的な扱いはしてるわけじゃないんだけど、はいはいはい、あだ名的に先生ってやっぱなっちゃうんだよね。先生にはね、ほんとね、原点に戻って、チープな音かもしんないけど、うん、あの頃の TM サウンド、もう一回やり直してほしい。うん、
今って結構さ、今さ、うん、若い子って、80年代とか聞いてるよね。
うん、
だ多分、新鮮でしょ、逆に、うん、あの辺のが。
そう。ものすごい、だからね、うん、あの頃の音って、うん、誰でも作れる音なのよ。簡単に言ったら。
まあね、今だとね。
うん。いや、当時もそうだよ。
ああ、そうか、今、当時もそうか。
うん。うん、だけど、なぜ、みんなできなかったかって言ったら、彼らがそれだけのものを作ってたからな。楽曲としては簡単なの。俺もだって実際には打ち込みしてたくらいだから、
うん、
トラックを作ろうと思ったら、彼らの音って作れたのよ。
うん、
だけど、同じものは作れないな
と。まあ、それをね、音だけ作るのはまあね、作れても、それをその、要は、結構スケジュールあったりとか、締め切りあったりとか、パッケージングにして、それを商品にして、世の中に出すっていうところまで、全部トータル的にやってね、いく、なんぼの世界からね。
で、そこで当時、TK がやってくれた、一つの案っていうかね、新しいプロジェクトとしてやってくれたのが、リプロダクトっていうジャンルを新しく作ったのよ、彼が。
リプロダクト、
要するに自分たちの楽曲を再度もう一回プロデュース、プロダクションするって、プロダクトするっていう。で、自分たちの楽曲をまた自分たちに演奏するんじゃなくて、海外アーティストに投げるのよ。
おーおーおー、
で自由にいじってもらって結構ですよって、うん、声だけは提供しますって、だからリプロダクトアルバムで一番、まあ、今でも有名なのは Get Wild の89っていうトラックがあると思うのよ、
うん、
ダンス系、ダンスポップになった方の Get Wild、
うん、
あれもだからナイル・ロジャースが作ったの。
はー、そういうことか。
そう、それを見て、あ、ぐちゃぐちゃに崩すっていうリミックスありなんだっていう。
だそれ今だって今結構普通にある、うん、というか色々
今はね、当たり前に、は
い、当たり前にリミックス、うん、リミックスでいろんな本当に
原型とどめないような、
原型とどめないような、うん、エブリッドシングでもさ、うん、これあの曲みたいなね、あるけど、
もっちがみたいな、
それが走りだよね、それの、
うん、言うてみればそうだよね。
だよね、本当言ったら、そのアーティスト的に言ったら、その自分の大事な曲を人にいじくられるの、うん、まあ昔出たらタブーだし、
うんうん、
ねえ、
で昔のリミックスって言ったの、要するにエクステンドミックス言って長くしただけのがほとんどだ
った。
ああいう原型をもう崩しちゃうって形、もう本当の意味のリミックスっていうのは当時なかったもん
ね。
それをあえて彼はやったっていう部分で、俺すごい新鮮だったから。
だからあれなんだよね、そのやっぱり音楽家としてのすごい、やっぱりあの人ってやっぱりすごいわけじゃないの、うん、発想にしたってさ、
何
したって
アンテナ半端ないよね。
でね、だからそれがその、うん、その本当に制作っていうのと営業とか経営とかって、うん、やっぱり分担化っていうか、ある程度うまく分けていかないとやっぱりキャパオーバーなっちゃうわね、うん、やっぱね。
まあね、それもあるし、あと TK のすごいところは、
うん、
コンサルティング能力を持ってんだよね。
あー、プラス、それプラス。
そう。だから、自分の音に対するコンサルティング能力、プラス、アーティストに対するそのボーカリスト、例えば、ともちゃんだの、あと、アムロだの、浜田さんだのって、彼らをコンサルティングして、こういうトラックがいいんじゃないか、こういうキーがいいんじゃないか
って。はいはいはい。
その能力を持ってるから、その、彼ら、彼女らが歌いやすい音で、
音で、
うん、しかも誰でも耳なじみするような音を。
そうだよ、だからその子が歌える音域っていうか、歌いやすいラインで、それをなおかつヒット曲にしてしまうっていうマジックだもんね、
うんうん、
やっぱすげえよな。
だって安室のだから当時の小室が書いた曲とかも、 いまだにカラオケで歌われたりとかするわけ
じゃない。全然、全然歌うよね、みんな
で。瞳の、瞳なんかもそうだし、キャンディーガールとかね。
そうだよね。
チャート上は一発もんだったかもしんないけど、でも、音としては、それだけ未だに、あの、夏メロとかじゃないけど、そういう風に歌われ続けてる。それだけのものを作れる人間なのよな。
ね、
そういう意味で本当ね、復活、もう一度ゼロに戻って復活し直してほしいっていうの
は。今でもあれだよね、トリプル A。
トリエもなんかやってるよね。
やってんだよね。うん、
あの、徐々にね、復活第一弾じゃないけど、あの、プロデューサー小室哲哉として、第一弾、復活第一、復帰第一弾かな、多分。
トリプル A、復帰、まあそうだね、そのメジャーな、ちっちゃいのは多分やってたけど、メジャーどころでやりだしたのそうだよね。ねえ、なんか、でもその、また一回ダーンと落ちて、原点戻って、ね、その本人のつぶやきでもその、やっぱり音楽っていいとか、そのね、こう、この、今の時期は、なんだっけ、今年が、TM、
そう。
ネットワークが30周年、
うん、
で、TRF が20、
うん、
で、アムロが、アムロも20か。
アムロも、そう、20。
で、なんか、今年その、アニバーサリーの、あの人的にアニバーサリーデイみたいな、
だから、あの、ツアーを始まってんのかな、始めたのかな、この間。今年の頭の方の幕張を皮切りに、スタートする。もう、あの、TM ネットワークとして再始動するって。
あ、はいはいはい。
で、9月にその、DVD 出るしね。あ、出たんか。
もう。あ、そうなん、出たんか。あ、そうか、もう9月だもんね、出たよね。ね、僕の一番の仲のいい友達もね、あのボーカルはいまだに T ウッズがトップって言ってるしね、やっぱりすごいね。
ウッズはね、ほんと声落ちないよね。
落ちないね、
あの年にしても。それ言ったらアルフィーどうなのって言われるけどね。
ああ、まあ、アルフィー、でもアルフィーの、俺さ、この間さ、小人たちのペーブメントさ、あの、ピーターにリクエストされて歌ったじゃん。アルフィーの歌ってさ、あれさ、なんでだろう、あれ出んだよね、アルフィーの曲って。
意外と出るのよ、
ね。出るんだよ、うん。歌いやすいんだよね。
でもね、あの、高見沢さんのキーは、あの、頑張れば出るんだけど、桜井さんのキーって逆に出ないのよ。あの人って、なんで高くないのに出ないのよ。
そこがだから人の声のその、合う合わないっていうか、そこもマジックだよね。不思議だよね。
面白いしね、でもね、桜井さんが歌ってる曲いいの多いんだよ。
俺、桜井さんの歌ってあんま歌わないな。そうか、そうか。そういうことか。
うん。スターシップがリード。俺が覚えてる中ではリード取ってるか。
スターシップね。そうだよね。リードですね。そうだよね。スターシップね。そうや、なんかこの間カラオケでさ、なんか俺が歌っててさ、なんかピーターローがコメントでさ、俺は こんなキーいっぱい出るぞとかってすげえさ、
出るよ。
もう出るよとか言ってたからさ、ちょっと聞かせてもらわないと俺ちょっと納得いかないよ、それ。
ここで出せるか
い。いや、ここじゃ、いや、まあ、別にここで歌ってもいいけど。
それこそ、ここで来る、パトカー来る
わ。あ、来るか。ここでボンジョビのリビングオンザプレイヤー歌って
もいい。あれは出ない。あれはさすがに出ない。今は。
いや、
でもね。
この間えらい抜かしてたからな、コメントで、
ね、
俺は出るよとかつってな。
小野正俊はまだ出る。
あー、岩間オイリー。ちゃ
うわな。岩津
オンリー。岩津オンリー。
岩津オンリーとか、あと。
もうさ、小野正俊とかさ、山根康弘とかさ、
もう。ゲットアロントゥギャザーとかは、もう、常に歌うもん。
世代がもう、あれだね。アラフォーだね。
ほんと。でもね、俺18の頃からの、一番の18番は、J ウォークのジャスミン。振り出した雨が。
どうしようもなくアラフォーだよ、それ。
18でだよ、しかも。
いや、だってあの頃だもん、だって。
まあね、確かに。
もう、ジャストビコーズ、ジャストだよ。ほんとジャストビコーズ
そう。店の人間が必ず最後の追いかけを言ってやってくれると。
今なら。
そう。
今回はこれでおしまいです。メールの方は内容問わず、幅広くお待ちしております。詳しくは、ドラニーマユのボイスメモでキーワード検索してください。 今回も聞いていただきありがとうございました。この後もいい時間をお過ごしください。ではまゆじょうでした。